2023年5月23日火曜日、続けて老子を読みたいと思いますが、今日は第71章、これもなかなか耳に答える章ですが、井筒訳第71章、知っているのにまるで知らないかのように振る舞う人が最上である。知りもしないのにまるで知っているかのように振る舞う人には欠点がある。欠点が欠点であることを知ってこそ、人は欠点なきものになれる。商人には欠点がない。それはかの人が自分の欠点を欠点だと知っているからだ。それゆえ欠点がないのだとなっておりますね。無知の知という、前回読んだ時もそんなことを言ったと思いますが、同じ71章、小池訳はどうなっているかと言いますと、先に前回読んだ時もこの訳中の部分を読みましたが、孔子と老子の知るっていうことの違いですね。孔子では論語では知っていることと知らないこととをはっきり区別して知ること、それが真の知であると考えるということですが、一方老子では知らないということを知ること、すなわち人間は無知であることの自覚が求められる。言い換えれば老子においては知らないということを知ることのみが真の知である。知らないということを知ることのみが真の知である。知識の知であると。ですからそれに反してあたかも知っているかのごとく思いなすのは病兵であるとみなされると訳中のところに書いてますね。それを踏まえて小池訳第71章、知らないということを知るのが最も良い。知らないことを知らないのは病である。それで商人に病がないのは、彼が病を病として認めるからである。それで病がないとなっておりますね。でたまたまなんですけれども、今土曜日の、日経は土曜日に書評が出るんですけど、でその書評の前のページのところに今言葉の力を批評家 の若松英輔さんという方が書かれてて、私は若松英輔さん違うコーナーを日経で持たれた時に、こんな人がいるんだと思って、それ以来時々 まあ、若松さんの言葉とか引用させていただいてるんですけれども、これ4月29日付の、これまた第1回かそれぐらいじゃなかったかなと思いますが、まあ、4月からだから第1回ってことはないか、ここにですね、英知についてユングとメーテルリンクということで、その、まあ、2人が語ったことを紹介してるんですけれども、最後のところにその、まあ、まとめとしてですね、あの、まあ、この若松さんが書いてることがあって、ちょっとそれが老子と、あ、そういうことかなというふうなこともちょっと思ったので、この最後のところをちょっと読みますと知識の知を蓄える、すると人は無意識に地において貧しい人を軽んじるようになるとメーテルリンクは警告する。地だけではないのかもしれない。私たちは何かを必要以上に蓄え始めると、それを持たざる者を軽んじるようになるのかもしれない。メーテルリンクは地に優れた人だった。それゆえに地の危険を深く自覚してもいた。地の危険を深く自覚してもいた。彼はこの言葉を他者に向けて書く前に自らの胸に突きつけている。そうした姿勢がこの本を世紀を超えて力あるものにしている。上の方で、まあ、その本を紹介してるんですよね。この本を世紀を超えて力あるものにしている。同じ作品で彼は何かに対する蔑み、同じ作品で彼は何かに対する蔑みは、蔑視するの蔑みは私たちの幸福を脅かすとも述べている。で、ここから引用ですね。メーテルリンクの引用。英知や幸福といっても、それが別の何かを蔑むことで成り立つものなら常に用心すべきだ。メーテルリンクの言葉、英知や幸福といっても、それが別の何かを蔑むことで成り立つものなら常に用心すべきだ。メーテルリンク。何かを知らないと損をするといつしか私たちは思い込むようになった。何かを知らないと損をするといつしか私たちは思い込むようになった。メーテルリンクによると、多くの知識は幸福を約束しない。メーテルリンクによると、多くの知識は幸福を約束しない。真の誠の幸福は知る知らないというのとは別な領域で実現されるらしい。それは達成し獲得するというより、発 見する何者かなのかもしれない。幸福、それは達成し獲得するというより発見する何者かなのかもしれない。獲得するというより発見する何者かなのかもしれない。地は遠くの世界まで見えるようにしてくれる。人類は今、他の惑星の様子さえ知り始めている。一方、英知は私たちの中にもう一つの宇宙があることを告げ知らせている。人は生涯をかけて見出すべきものを我が身に宿しながら生きる存在である。生涯をかけて見出すべきものを我が身に宿しながら生きる存在である。このことを英知は試練の中で無言の教師として教えてくれる。知は英知と共にあるとき、真に誠に知の働きをなすのではないだろうか。生涯をかけて見出すべきものを我が身に宿しながら生きる存在である。人は生涯をかけて見出すべきものを我が身に宿しながら生きる存在である。このことを英知は試練の中で無言の教師として教えてくれる。このことを英知は試練の中で無言の教師として教えてくれる。知は英知と共にあるとき、真に誠に知の働きをなすのではないだろうかと結びになってますね。そうですね、試練。先ほどちょっと触れた今の漫才師たちも、ある種の試練、それをどう捉えるかですね。本当にそれが英知、まさに、このことを英知は試練の中で無言の教師として教えてくれる。無言の教師として、これは本当に言えてますね。といったところで、老子の71章と合わせて、この若松英輔さんの言葉の力、4月29日のものをちょっと紹介しました。以上です。